皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第457回目。本日の放送は、前回のボードメンバー AJ 青山さんからのご紹介で、小林さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは小林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週の AJ からのご紹介ということで、小林さんにメッセージがあります。はい、シャオリンさんは腕がいいので、AJ 青山をあげるエピソードを一つぐらい喋ってください。だそうです。
はい、わかりました。
中国ではシャオリンさんなんですね。
そうですね。はい。中国の呼び名はシャオリンですね。
シャオリンさん。はい。はい。まあ、今日は小林さんでよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では、まず自己紹介の方から、小林さんお願いします。
はいはい、今年から物販コンサルタントをやらせてもらってます、小林です。はい、よろしくお願いします、
はい。よろしくお願いします。はい。はい、
で、主にですね、事業内容の方は、皆さん、物販会員の皆さんと違って、販売は、やっておりません。販売する方たちに対しての、製造のサポートを専門にやらせていただいてます。うん、はい。で、その製造のサポートっていうのはどんなことかというと、主にクライアントさんはですね、もう本当にオリジナル商品、まあ、前回の青山さんもそうですけれども、もう金型から作ってですとか、自分のその作りたい形、機能をもうゼロベースから作る場合、例えばどんな工程が必要なのかとか、どのぐらいのコスト感がかかるとか、どう工場を動かしていくかとか、という形で、販売者の会社さんの、まあ、製造部門として、入るっていうようなイメージですね。はい。ここで開発品質管理、仕入れ、全般をクライアントさんの製造部門としてやらせてもらっているというような形になります。なので、製造サポートというか、製造支援ですね。
支援ですね。はいはいはい。
の会社としてやらせてもらっています。
で、いろんな工場とのつながりがあるってことなんですか、そうすると。
そうですね、いろんな工場とのつながりもありますし、まあ、今までその監査、私中国側に住んでいた、期間が長くて、コロナ前まで7年間中国に住んでました。その時からなんですけれども、もう工場に、毎日のように、違う工場に行ってですね。
あ、そうなんだ。
はい、まあ、お客様、クライアントさんの、欲しい商品を作る手助けをしたりだとか、はいはいはい、繰り返してきております。
じゃあ、OEM の引き合い非常に多いですね、じゃあ、そしたら。
そうですね。
そればっかですね、じゃあね。
そうです。ほとんど、私のクライアントさんは、もうオリジナルで作りたい。はい。まあ、その、1688ですとか、アリババのところに、出ているものに手を加えたいですとか、そのまま売るっていう方はあまりいないですかね。
ですよね。
はい。
このタオバオの商品、これ仕入れてほしいんですけど、じゃなくてね。
もちろんそういうご依頼も受けてはいますけれども、そこの工場に対して、例えばそのインターネットだけの、状況だとわからないような、工場の現場に行った時に、まあ、製造上でこういう管理をしてるからいい工場だとか、この管理をしてるから不良率はこのぐらい出てしまうだろうとかですね、そういうのを、どちらかというと現場主義でやらせてもらってます。
なるほど。
はい。
でも、非常に、あれですね、これから OEM やりたいっていう人は一度、小林さんに相談するとすごく、いろいろこう、アイディアっていうか、相談乗ってもらえて、ね、
そうです。
いいですね。
はい。後からの、トラブルですとか、もうその、約束が守れなかったとか、後からすごく不良が大量に出てしまうとかっていうのは事前に防げるかなと思いますし。
ですよね。
はい。まあ今、すでに購入しているもので、不良問題が止まっているとか、 中国工場がなかなか改善されないとかですね、そういうご相談は受けさせてもらってます。
なるほど、
はい。
じゃあこのラジオを聞いた人また引き合いきますね。
はい。
あ、そうですか。
あとは物販内で、月に1回、グループコンサルティングで、その商品だったり、まあ、商品についてのお悩み、まあ、あとは中国の取引との、コツですとか、そういうのをグループコンサルティングでやらせてもらってるっていう。
なるほど、なるほど。じゃあ結構、相談も今、物販の中から受けてる感じですか？
そうですね、おかげさまで、いろんなこういう問題が解決したい、不良低減したい、コンサルタントの開発したい、その辺のお悩みは、いろいろといただいております。
なるほど、
はい。
やっぱあれですか、一回じゃあ、自分で OEM 作ったけど、
はい、
いや小林さんちょっとこういう悩みあんだけど、こういう不良品があったり、全然納期守ってくれなかったりなんだけども、相談乗ってもらえますかみたいな、そういうのが多いんですか？
そうですね。はい。困られてる方の方が、お問い合わせいただくことが多いですね。
じゃあ、なんか、こう、一回失敗して、はい、これを続けていくべきか、でも、本当はもっといい商品すればもっと売れるはずなのにとか。
そうですね。
ああ、じゃあ、そこの手助けをしていただけてるみたいな感じなんですね。
はい、お話しいただいている、そうですね、クライアントさんは、何かしらその商品だったり、工場との取引において問題を抱えている方はもちろん多いとは思うんですが、その中でもその問題を抱えながらも、たくさん売っている方たち、っていう方からのご相談が多いように思います。
ああ、なるほど。
はい。まあ、あとはこの不良問題だけクリアすればもっと良くなるのに、もっと、評価も安定して、もっと売れるのにっていう方からのご相談が多いですかね。
なるほど。あ、そうですか。
はい。なので、まあ、今の弊社の、そういう製造サポートっていうのが、日本国内でこう、業種名っていうのがまだなくて、まあ、私はその製造代行みたいなことを言ってるんですけれども。
なるほど。
はい、その製造
代行。どういうふうに、今、どういうふうになんかいい言葉ないかなと思って、いろんな自分の頭の中で、巡ってたんですけど。確かに製造代行がピンとくるのかなと今思いました。
そうですね、営業代行の会社さんっていうのはたくさんありますけれども、製造部門とアウトソーシングで使えますよっていう会社さんは、私調べたと今のところなくてですね。
確かに、
はい、今のところその表しようがない、業態をやっております。
確かに、
はい。ただまあ、キッチさんのおっしゃる通り、これから、まあ、もともとうち代行業者だったんです。輸入代行だったんですね。
ああ、そうだったんですね。
はい、そこから、輸入代行っていうのも、おそらく、今後は厳しいだろうなと。
うんうんうんうんうん。
まあ、コロナ中ですかね。はい、この1、2年で、業態を転換した形になってます。
代行業者やってれば、どこにこの商品があるかとか、この商品の強い地域はどこだとか、大体当てつけますよね。つけられますよね。
そうですね。それと、私中国にずっといたので、その時にある出来事がありましてですね。
ほうほうほうほう。
まあ、コロナ前ですね。コロナ前、2017年だか8年だかに、アマゾンが、中国アマゾンがですね、
うん、
一応中国にアマゾンあるんですけれども、
うん、
そこが、主催で、日本アマゾンだとかアメリカアマゾンを攻略しようっていう、アマゾン主催の、集まりがあって、
うん、
中国ですね。うん、これは中国人向けに、教えてる、アマゾンが中国人向けに売り方だったり、日本市場 の攻略の仕方を言ってたんですけれども、その時にかなり深くのことまで教えていて、例えばその SEO を上げるためにはとか、
うん、
をつけるためにはとか、バリエーションを組むと、こういうふうになるんですとかですね。もうそういうのを、教えてるのを目の当たりにした時点で、これは中国人セラーがすごくたくさん日本にドワッと来るなと。
ああ、はいはいはいはい。まあ、実際そうになっちゃいましたけどね。
そうですね。これは確実に来るからもう、それこそ、販売者さんが、情熱をかけてとか、こう、こだわりがあって作った、オリジナル商品っていう形じゃないと厳しいだろうな、というところもあり。 かつ、工場が直販する。まあ、前回 AJ さんも言ってましたけれども、工場が直販するスタイルっていうのも、私の知人の中国人の、工場の社長とかもですね、一生懸命インターネット系の人を急に集め出して、はい。もうそういうインターネットで販売部隊を作り始めたと。なので、これはそのまま代行をやってたら多分、日本人の会社は厳しくなるんじゃないかっていうことで、はい。しっかりとこう作りたい。作りたいけど、どうに作ればいいかわからないとか、どうに開発すればいいかわからない。またのための方のがいいだろうなっていうことで、ちょっとずつ、転換し始めたっていう形です。
はい、確かに、代行業者さんでも OEM や扱いますよ、みたいな、セールスしてるところもありますけども、もうそっちにもう全振りしちゃったんですね、小林さんは。
そうですね。私もともと製造畑だったんです、出身が。
うんうんうん、
はい。高校卒業から、10年間、電機メーカーで働いてたんですけれども、
うんうん、
仕入れの責任者を やらせてもらっていて、
うん
うん、まあそこがその他の代行さんと違うところかなと思っていてですね。
なるほど。で、そういう製造工程なんかも、なんとなくっていうか、まあ、はい、この工場だったらこういうことできるんだろうな、みたいな。
そうですね。製造工程だったり、品質管理の手法であったり、そういうところ
は。逆にこう、指導なんかもするわけですか？
します。はい。
いいですね。
前、結構定期的に、同じ工場にも、監査に行くスタイルなんですけれども。
おぉ、いいですね。
行って、まあ、例えばその日本式の管理をもしやりたいのであれば、お伝えするけどどうしますかっていう話を工場で、まあ、大体体感7、8割ぐらいは、あ、まあ、なんか教えてくれるんだったらじゃあ教えてくださいよみたいな話になり、で、今できてないところというか日本式の品質管理と違うところを伝えて、じゃあまた次回1ヶ月後に来るからねっていうことで、こう、うん、まあ、そうですけれども、工場を育てていくっていう側面もあって。
はい、はい、はい、はい、はい。それは強いわ。
なので、逆に、この、うん、なんて言うんでしょう、商品点数が多くて、まあ、1回ずつの取引が短い、うんうん、販売者さん、とはなかなかこう、長く工場と付き合えないんでですね。
うんうんうんうん、
なので、そこはデメリットかなとは思うんですが、まあ、単品通販ですとか、フルオリジナル商品で、こう、もう作ったらずっとその一商品を集中して売りますっていうスタイルの方とはかなり、合ってるんじゃないかなとは自分で思ってます。
へぇー。それは強いな。確かにそこまでやれる業者さんって、ないですよね。
正直なところ、もちろん、その、私より製造のことに詳しい方、というのは、日本のものづくりすごいですから、たくさんいますし、中国のことを私より知ってる方もたくさんいます。
いや、そうだ、そうだ。うん、
はい。ただ、それらを、その、掛け合わせたときに、製造かける中国かける、あとはそのネット販売者さん、業者さんの、やり方だったり、考えてることがちょっとだけわかるっていうのを掛け合わせて、スモデルになったっていうような状況です。
なるほど。はい、それは強いな。強み、すごい強みはありますね、小林さんの中で。
強みではあるんですが、なかなか、何十社何百社っていうふうに、一気にこう、依頼を受け負わせてもらうことは、なかなかまだ
難しいですよね。だからやっぱり一社一社こう、丁寧な対応にはなってしまいますよね。
ね、
時間もかかるし。
そうですね。
でもその一社がだんだんね、数字が大きくなってくると、やっぱり嬉しいですね、そしたら。
嬉しいですね。はい。
ねえ。
やっぱりその会社の、クライアントさんの会社の一員として、製造部門、を任せていただいているような形でやらせてもらって、その商品の、品質が良くなって、レビューがちょこっと上がったっていう話を聞いたりですとか、感動しましたっていうその商品についての話が来た時には私も嬉しい
です。ですよね。あ、そうですか。あ、なかなか、こう、やれそうでやれなかった。でも、やるとなるとめんどくさそうだな、みたいな感じですけども、まあ、そこをあえて、もう、特化して、やってるっていう感じですね。
そうですね。まあ、私自身が運が良かったんですけれども、その、先ほどお話しさせていただいた、 うん、動画の責任者をやらせてもらっていた会社さんが、IH のクッキングヒーターをやってまして、
はい。
電気工学ですね。
うん。
はい。で、家電、まあ家電だったんですけれども、まあIH クッキングヒーターには、様々な、材料のもの、ガラスであったり、うん、基板であったり、導線であったりっていう、
うん、
あらゆるものが使われているので、それの仕入れをやってるうちに、まあ各素材について詳しくなったっていうのが今に生きてるっていうのが。
あ、そうですか。
はい。なので、まあ、独立してからは、馴染みがなかったのが布物関係だけでしたけれども、そこは、うん、中国に住み始めてから、
うん、
適していったので、今のところは、その、素材だったり、ジャンル問わずで、オールラウンドにやらせてもらって
す、うん。あ、そうですか。なんとなく、その、小林さんが前いた前職の会社って、なんとなく、ここかなっていうのを、あるんですけど。
本当ですか？
あんま、でかい会社ですよね。
いや、そこはそれほど大きくはなかったです。もう、中小企業。
あ、そうですか。
はい。なので逆に、まあ、大きい会社さんの仕入れだとですね、例えばプラスチックを買う人、ゴムを買う人。材質別に分かれてたり、してしまうんで、そのなかなかその全てが分からなかったりするんですけれども、私がいたところっていうのが、中小企業で一人でやってっていうスタイルだったんで、
ああ、そうですか。はい、あ、じゃあ、上場はしてない会社でしたか？
はしてないです。はい。
あ、じゃあ違うか。
まあ、逆に、全てをやらせてもらったので、そういう、仕入れから品質管理から、いろんなことが学べたっていうのはありますね。
山善からのと思いました。
あ、まあでも、そう、価格帯的には、はい、山善さんのあたりと近いようなものを売ってる。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
IH クッキング、IH ヒーターって言われたから、
はい、
あ、なんか、あ、多分そういう、その辺かなと思って、今。あ、そうでしたか。
はい。まあ、その中で、出張で、その時は、韓国と台湾、インドネシア、中国、というふうに、部
あ、で
材
も結
を出発した。
構、飛び回ってたんですね、じゃあ。
そうですね。で、それで、中国のパワーに惹かれ、その当時、かなり勢いありましたから、それで、飛び出そうということで、そこの会社辞めさせてもらって、はい。それで独立し
あ、
た。
そうですか。では も
い。
いい経験を積んだ上で独立したって感じですね、そしたら、ね。
そうですね。はい。前の方、
ね
とても感謝してます。
え。ねえ。なるほど。
ただ、やはり、まあ、仕入れ、まあ、品質管理、あと開発っていうふうに今はやらせてもらってるんですけれども、まあ、開発も品質管理も、例えば、まあ、基板を見て良し悪しはわかるんですけれども、じゃあ、どの部品が最良なのかとか、その基板の上に乗っかってる、こう、ちっちゃいチップの、どの部品が最良なのかとかっていうのはもう完全に、専門家というか技術士の方たちの分野になってしまうんですけれども、そこは私が一人でやってるわけではなくて、会社の中でそのチームを組んで、技術チームがあって、品質管理チームがあったっていう形で、
なるほど、なるほど。
私一人じゃなくてチームで動いてます。
なるほど。じゃあ、まあ、いろいろこう、相談事あると、その部門部門での詳しい人がこう出てきてくれて説明というか、アドバイスくれたりとか。
そうですね。はい。中国側で、監査担当というか監査責任者がいて、はい。私は中国と日本行ったり来たりっていうような、生活を最近は送らせてもらってます。
先ほど7年中国にいらっしゃったってお
はい。
っしゃってましたけど、それはもう独立してから、そのもう中国に、いようと思って
そうですね。はい。もうそのままずっと住むつもりだったんですけれども、コロナの1週間前にたまたま帰っていって、たまたま、帰国したんですけれども、その1週間後ぐらいにコロナだっていうふうに騒ぎ始め
そう
て、
やって。
逆に中国に戻れなくなってしまったっていう。
あ、そういうことですか。
はい。で、そこから、4年間は、もうそのまま中国に戻れず、はい。日本で活動してたっていうような状況ですね。 もちろんその、まあ、僕は、事務所は残したまま。
なるほど、なるほど。
はい。
でもやってみたら、まあ、なんとかやれないことなかったな、みたいな感じで、日本で。
そうですね、はい。
まあ、ね、その頃からもうみんなね、オンラインで、まあ、ズーム、特にズームなんかはね、これで、使う人一気に増えましたけどもね。
そうですね、はい。
もうオンライン会員がもう当たり前のようになりましたもんね、だってね。
そうですね、はい。まあ、なか
そっか。
なか、日本のそのクライアントさんですとか、お客さんは、そのやりとりはズームでなんとかなるっていうのはあったんですけれども、中国工場との取引においては、どうしてもその対面コミュニケーションの方が結果が出ることが多くて、
なるほど
まあ、特に
ね。
その物を扱いますから、物を一緒に触りながら、こここうじゃないのとかっていう話をしたりだとかっていうのができなかった
なる
のが、
ほ
ちょっ
ど
とコロナ
ね。
時はきつかったですけれども、まあ、最近はもういけるようになったんで、はい。
なるほ
ま
ど。
た、工場の人、中国の工場とも、いろいろと毎日のようにやっております。
じゃあ、もう中国には小林さん戻らないんですか？
戻ります。今月も来週からですね。はい、来週からや
で
っ
も、
て。
拠点は日本に置いてるんでしょ？
拠点はどっちでもあります。日本と中国両方にあります。はい。中国側は中国側でまだ事務所があって、日本側で、埼玉県に、事務所、県双方構えてます。
じゃあ、でも、忙しいっすね、小林さん。
そうですね。ただ、まあ、おそらくそういう生き方を望んでいたっていうのもあるのか。あっち行ったり、こっち行ったり、中国も、広いんで、北は北京の方から、南はその香港近く、深圳だとか、
もう暑いとこから寒いところへ
そうですね。はい。
行ったり来たりと。
はい。
今日は半袖着てるんだけど、明日は防寒用な 着てみたいな。
で、まあ、うちの事務所は、広い州って書いて、広州っていうところなので、も
南です
う、
ね。
南ですね。はい。まあ、南に事務所があって、まあ、広州だったらアパレルだったり、バック系だったり。で、そこから、車に乗って1時間ぐらい行ったら、トンガンがありますし、電気、トンガン深センっていうのがあるんで、まあ、工場密集したい、地帯にはいるはいます。はい。
なるほど。じゃあ、公衆交易会の時はもう大忙しいですか、じゃあ。
あ、交易会の時はですね、クライアントさん、交易会に来る方いなくて。
いないんだ。
はい。
ああ、そうなんだ。
おそらくですけれども、皆さんもやりたいものが決まっていたり、作りたいものが
ああ、
決
そっか。
まっていたりするんで、お展示会を見てなんかいいものないかなっていう方は、いないのかなと。
なるほど。
はい。
まあ確かに公益機会歩くだけで疲れちゃいますからね。
そうですね。で、こういう、まあもちろんその全てが悪いとは思わないですけれども、意外と交易会で見たものをアリババで調べてみたら結構あったとかですね。
なるほ
交
ど。
易会に出す、工場だったり企業さんも、そこに結構なお金かかってますから、展示会で見つけたものの方が高かったとかっていうのがよくある。はい。
なるほどね。
これあまり行かなくなってしまいましたね、交易会は。
なるほど。
でもまあ、そんなことをやっておりまして、おかげさまで、そうですね、いろんなクライアントさんも、中国に来ていただいて、例えば、先ほどの AJ さんの話であったりだとか、一緒に中国の工場に行って、工場の後お話ししたりですね、こういうのもやらせてもらっているので、はい、とても面白いなとは思ってます。
AJ もクライアントなんですか？
はい、一緒にやらせてもらっていて、先々月ですかね、一緒に行きました、工場。
そうですか。
はい。やっぱり、販売する方、まあ、クライアントさん、販売者さん、もやっぱりすごくこの社長さんによって、工場に対してのその要求の仕方であるとか、話の仕方であるとかにすごい特徴がある。皆さん、はい、すごいなと思うんですけれども、エリエさんなんかは、もう、 自分で率先して前に出てバーッと喋り始めてっていう、もう周りをこういうふうに巻き込んでしまって、はい。
ね。
でもスケジュールもいつの間にか立ってて、もうそれで、動きましょうっていう空気にもう勝手になっているっていうところはそうですし、はい。皆さんそれぞれ、工場との付き合い方もいろいろあっていいなと思います。
まあ、さっき、AJ からの伝言で、AJ 青山を上げるエピソード一つぐらい喋ってくださいっていう。一つじゃ多分足りないと思うんで、何個かここで。
でもですね、まあでもですね、というか、その AJ さんであったり、クライアントさんであったり、やっぱり皆さんすごいなと思うのは、その商品にかける、情熱ですよね。
情熱ですよね。
はい。やっぱりそこの、一番目、まず一番目、情熱ですね。と、まあそこがある方っていうのは、まあ言葉が伝わらなかったとて、
とて。
まあやっぱり、この商品をこうやったらこうなるよっていうふうに、説得できる力があるんで、
なるほど、なるほど。
やっぱりそこは、工場側の担当者だったり、社長側も、感じ取りますよね。
ああ、なるほど。
なので、特にその、AJ さんはこの間も言ってましたけれども、自分で、音を調整したりだとか、やったりですとか、ご自身ではあまり言わないですけど、ほとんどもうその、製造の世界で言うと、専門の技術者レベルのことをやられてるんですよ。
AJ は技術者ですよ。
なので、あそこまでやられたら、まあ、やっぱり工場と話をする上で重要なのが、一つ、その AJ さんの例で言うと、そのものづくり、だったりのことを知ってるっていうことですね。で、AJ さんの場合は、
彼もいろんなところ、ね、工場をめ、あの、回ってるから分かりますよね。
そうですね。
すごい勉強熱心だし、そして。
なので、情熱があって、自分のやりたいことを通したい、商品についての知識だったり、開発も、なんなら自分でできてしまう。そしてもう一つは、やっぱり売れてるっていうのも工場側からしたら、話を聞きたい、聞かなくちゃっていう、その自分の感想。IG さんなんかは本当、すべてこう揃ってるんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。
なので、やっぱり、相手方も全員、すごい会議の時にはずらっと並びますし、はい、もう、そうだったらも出てきますし、っていうような状況が、もうできてるんで、そうなると、私の方のサポートもすごくしやすくて、こうした方がいいよとかっていうのをどんどん言えるんでですね。
はいはいはい、
その販売側の、方と、あと、私が、こういう形でそのマッチングすると、結果は出やすいのかなっていうふうに自分では思ってます。
なるほどね。
なかなか。
確かにね。情熱ないとね。
そうですね。まあそこは、皆さんそうだと思いますね。もしその実績だとかがなかったとしても、どうしてもこれを作りたい。これを作ったらこういうふうに日本市場変わるんだとか世界が変わるんだっていう話をされたら、やっぱり相手も人間なんでですね。じゃあちょっと本腰入れてやるかっていうふうにもなります。そのものづくりが分かってる方に対しては、この人知ってるからなんか適当なこと言って、妥協することは無理だなっていうふうに思わせられ
る。確かにね。確かにそうだ。
それが3つ揃ってると全部重要。すごいです
ね。なるほど。
ただやっぱり、とは言っても、製造現場を見てどう判断するとか、品質管理の手法とかっていう話になると、製造現場にいた人間だったり、やってたこと、はい、手法を知ってる私も役に立てることがあると思うんで、まあ、そこは、そうですね。そんな形で、はい、皆さんとやれればなと思います。
だからあれじゃないですか、AJ も先週のそのラジオでも言ってましたけど、結構苦労してましたよね、過去。
はい。
で、もう今、あれじゃないですか、小林さんの存在がすごいありがたいんじゃないですか？
いえいえいえ、ただ、私も、いろんな勉強しなくちゃなとは思います。やっぱり、あそこまで技術者レベルでできるってなっちゃう。 あのここもいい刺激をいただいてます。はい。
なるほど。じゃあ、一番取引額が多いのは AJ ですか、じゃあ。
ですね、AJ さんもそうですし、私もともとその、AJ さんもそうですし、
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。